健康相談。この番組は兵庫県医師会の提供でお送りいたします。みんなの健康相談、ご案内の広井千佳子です。今週は兵庫県医師会の神戸市垂水区佐野病院消化器センターの佐野渉先生にお話をお伺いします。佐野先生、おはようございます。
はい、よろしくお願いします。
今日はよろしくお願いいたします。こんなお便りをいただきました。50歳から町医者で胃薬を飲み続けています。1年前から胃が悪く胃もたれが続き、なかなか治らず、病院の先生が薬を調合してくださり飲んでいました。その後体重が減少、46キロから40キロになり心配になり、市民病院へ行きました。1月にエコー CT 検査で膵のう胞7ミリと言われました。春頃から左脇の下から腰まで痛みがあり、ロキソニンテープのシップを毎日貼っています。5月にエコー検査の時、左脇の下の痛みのことを先生に聞いてみましたが、膵のう胞とは関係ないと言われました。でも心配です。食事も脂っこいものは控え、魚野菜を中心にしています。次の検査は6ヶ月後なんですが、放置していても大丈夫でしょうか、よろしくお願いいたします、ということなんですが、まずじゃあ佐野先生、膵のう胞、膵臓にできるのう胞ですよね。これはどういったものなんでしょうか。はい、
まずのう胞とは、はい、簡単に言うと液体のたまった袋のことです。
はい、
この脳胞は肝臓や腎臓にもよく見られますが、膵臓に見られた場合、それを膵脳胞と呼びます。
はい、
膵脳胞は一つだけのことも複数のこともありますし、大きさも1センチ程度のものから稀ではありますが10センチ程度の大きいものまであります。
はい、
また個数や大きさが様々であるように、膵脳胞には様々な疾患が含まれます。膵のう胞には放置して問題のない単純性のう胞のほか、
はい、
急性膵炎に伴った過性のう胞と呼ばれるのう胞や、のう胞腺腫、のう胞腺がんといった腫瘍性ののう胞も含まれます。
はい、
また皆さんご存知の膵がんに合併するのう胞もあります。
ああ、そうなんですか。じゃあ、膵のう胞ができるとどのような症状が出るんですか。
無症状のことも多く、検診のエコーや CT で偶然見つかることも多いのですが、腹痛や背中の痛み、腹部膨満感といった症状が出る場合もあります。
じゃあこの膵のう胞はどのように診断されるんでしょうか。
はい、膵のう胞の有無については、エコーや CT 検査で比較的容易に診断することが可能です。
はい、
しかし脳胞が見つかった場合、その脳胞が腫瘍なのかそうでないのか、
はい、
また腫瘍であれば良性なのか悪性なのかについては診断が難しいことも少なくありません。
腫瘍なのかそうでないのか、また良性なのか悪性なのか、
はい、
難しいということなんですね。じゃあそういった場合はどのようにするんでしょうか。
まずエコーや CT、MRI 検査を行うんですけれども、
はい、
それでも脳胞の質的診断、どういったものなのかがわからない場合で、悪性の可能性が低いと考えられる場合は経過観察を行うことが多いです。
はい、
しかし悪性が疑われる場合は、特殊な内視鏡を使った内視鏡的逆行性膵管造影という検査を行うことがあります。ちょっと聞き慣れない名前なんですけれども、
はいはい、
この検査は特殊な内視鏡を胃カメラの容量で口から挿入して、
はい、
膵臓で作られる消化液の流れる膵管という管を直接調べたり、
はい、
その消化液を採取して顕微鏡で細胞を見たりする検査です。顕微鏡で細胞を見たりする検査のことを細胞診と呼びます。
はい、
でこの検査は特殊な検査ですので、一般的には入院が必要となります。
なるほど。じゃあ膵のう胞と言われた場合、治療はどのようにしていくんでしょうか。
膵のう胞にはたくさんの疾患がありますので、
はい、
まあ、それぞれに対する治療法が変わってくるんですけれども、
はい、
まず単純性のう胞というのは放置可能です。
はい、
また、急性膵炎に伴った過性のう胞は大きい場合は 難しいんですけれども、はい、小さな火星のう胞の場合は自然に退縮する場合もあります。
あ、自然になくなってしまうんですか。
はい、
はい、あ、はい、そんな場合もある。
ある、
はい、
もちろん治らない場合もあるんですけれども、しかし両惑星を問わず主要星の場合自然退縮は期待できないので、
はい、
定期的に検査を行って大きくなる場合や悪性が疑われる場合には外科的に切除する必要があります。
うん、じゃあ膵のう胞と診断されたらどうすればいいんでしょうか。
患者さんが心配されるのは見つかった膵のう胞が良性なのか悪性なのか、
はい、
それから手術をする必要があるのかないのか、
うん、
それから質問の方もおっしゃっておられましたが放っておいた場合に手遅れにならないのかどうか、うん、ということだと思います。
そうですね、はい、
膵のう胞には様々な疾患が含まれており、
はい、
一度の検査では診断がつかず経過観察をすることも少なくないということです。
はい、
もちろん良性のように見えて膵臓がんの初期病変であることもありますが、
うん、
膵のう胞の大部分多くは良性ですし、
はい、
仮に腫瘍であっても手術せずに経過観察が可能であることもあります。
はい、
ですから膵のう胞と診断されても慌てずに主治医の指示に従い定期的に検査をしていくことが重要だと思います。
うーん、なるほど。じゃあ最後にこのお便りの方にアドバイスをお願いしたいんですが、
はい、この方はですね、はい、今年の1月にエコーと CT で7ミリ台の膵のう胞を指摘され、次に4ヶ月後の5月にエコーの再検査を受けておられますが、
はい、
おそらく変化がなかったと思います。
はい、
でその時に悪性の可能性が低いと考えられるために次回は6ヶ月後と指示されたのだと思います。
はい、
ただ実際に採血検査や画像検査を見ていないので放置して良いかどうかは判断しかねますが、7ミリ台の、まあ、1センチもないぐらいの膵のう胞ですので、
はい、
それが1個だけで左脇から腰にかけての痛みまで発生するということは普通はやっぱ少ないと思います。
はい、
ただし膵臓がんに伴った膵のう胞やそれから膵炎を起こしている場合っていうのはこういうふうな症状が出ることもありますので、うん、これからも、まあ、次は半年後ですけれども、
はい、
これからも定期的な検査が必要であることと、それと膵臓とは別にですね、
はい、
左脇の下あたりから腰にかけてということですので、肺とかあとは膵臓だと思っていたらいや大腸ということもありますので、
はい、
胸部の CT 検査とか胃カメラ大腸カメラあとはですねもしかしたら脊椎疾患ですね、胸椎とか腰椎とかそういう整形外科的な問題があるのかもしれませんので、そういう検査を受けてみられたらどうかなというふうに思います。
うん、わかりました。ありがとうございました。今週は兵庫県医師会の神戸市垂水区佐野病院消化器センターの佐野渉先生に膵のう胞についてお伺いしました。今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
みんなの健康相談、ご案内は広井千佳子でした。この番組は兵庫県医師会の提供でお送りいたしました。